ダニエル書第3章13節から21節。助演男優その13、ダニエルの3人の友。ネブカドネツァルは怒り狂い、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてくるように命じた。それでこの3人は王の前に連れてこられた。ネブカドネツァルは彼らに対して言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴよ。お前たちは私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが、本当か。今、もしお前たちが角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞いたとき、ひれ伏して私が作った像を拝むなら、それでよい。しかし、もし拝まないなら、お前たちは即刻火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうか。シャデラク、メシャク、アベデネゴは王に答えた。ネブカドネツァル王よ、このことについて私たちはお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちが仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。しかし、たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。するとネブカドネツァルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は炉を普通より7倍厚くするように命じた。また彼の軍隊の中の特に力の強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って火の燃える炉に投げ込むように命じた。三人は上着や下着や被り物の衣服を着たまま縛られ、火の燃える炉の中に投げ込まれた。
助演男優シリーズということで、聖書の中に登場する主役ではないんだけれども、渋い信仰を発揮している方々を取り上げております。今日は預言者ダニエルの3人の友達に注目をします。名前はシャデラク、メシャク、アベデネゴですね。なかなか最後のアベデネゴは言いにくいですけれども、この3人に注目します。彼らから今日学ぶのは、権威者の意向と神様の御心が対立するような場面で、私たちがどのように振る舞ったらよいのかということです。これをシャデラク、メシャク、アベデネゴの生き方から教えていただきたいと思います。まずは聖書の中でこの3人がどんなふうに取り上げられているのかというところを見ていきたいと思います。紀元前の8世紀から7世紀にかけて中東を支配していたのはアッシリアという国です。地図をお配りしてありますけれども、イスラエルのずっと北の方ですね、そこにあった国です。イスラエルの北王国はこのアッシリアに滅ぼされてしまうんですね。紀元前の722年のことです。そんな強かったアッシリアを滅ぼしたのが新バビロニア帝国、聖書ではバビロンと呼ばれています。そのバビロンの王子であったネブカドネツァルという人です。紀元前の605年のことでした。地図にカルケミッシュって書いてありますね。そこで最後の戦いが行われました。エジプト軍も応援に来ていたんですけれども、ネブカドネツァルはアッシリア軍の残党とエジプト軍を打ち破りました。こうしてバビロンが中東の新たな支配者になったわけです。そのカルケミシの戦いの直後に彼のお父さんである王様が亡くなったので、ネブカドネツァルが 王権を引き継ぐことになりました。アッシリアを滅ぼしたネブカドネツァルはイスラエルの南王国にも軍隊を送って首都エルサレムを包囲させました。時の王エホヤキムという南王国の王様は神殿に備えられていた器具の一部を差し出して降伏することによってその時は破壊を免れたわけですね。この時ネブカドネツァルはイスラエルの王族や貴族の子供たちの中から容姿と能力に優れた子供たちを数人国に連れ去っております。そして3年間王宮で養育した後に王様に仕えさせようとしたわけですね。まあ、後にバビロン捕囚が本格的に始まることになりますが、まあ、その走りのようなものですね。バビロンに連れて行かれた少年たちの中に後の預言者ダニエルがいました。そして今回私たちが取り上げます3人の少年たちも含まれていたのです。イスラエルでの名前はハナンヤ、ミシャエル、アザルヤっていう名前だったんですね。ところがこの4人、まあ、他の少年たちもそうですが、バビロンに連れて行かれた後バビロン風の名前を与えられます。ダニエルがベルテシャツァル、そしてあの3人の友達がシャデラク、メシャク、アベデネゴという名前を与えられたということです。ですからこのシャデラクたちの名前というのはバビロン風の名前であるということですね。さて王宮に連れてこられた少年たちには王様からご馳走やブドウ酒が支給されることになりました。ところがダニエルとシャデラクたち3人はそれを食べるのは良くないと考えました。おそらくユダヤ人たちが守っていたモーセの律法に違反する食べ物がその中に含まれていたからでしょう。例えば血抜きされていない肉とか豚肉とかそういったものですね。そこで4人は王宮の役人に自分たちには野菜と水だけ与えてくださいと、王様から支給されたものをね、ユダヤ人ですからいただくわけにいかないので、私たちは野菜と水で結構でございます、そのように申し上げたわけです。しかし役人は拒否します。育ち盛りの少年たちに野菜と水だけ与えたら発育が良くないだろうと、顔色も悪くなってしまうだろう、それが王様に知られたら責任者である自分が処罰されてしまうではないかというのが、まあ、役人の理屈ですね。まあ、当然の心配だろうと思います。しかし4人は自分たちの世話係に、密かにお願いをしました。どうか10日間だけ試してみてほしい、10日間水と野菜だけ私たちに与えてください、それで10日のうちに私たちの顔色を見てその後どうするかというのを判断していただければというふうにお願いしたわけですね。じゃあ分かったということで10日間試してみました。10日経った後彼らの様子を見るとご馳走やブドウ酒を普通に与えられていた他の少年たちよりもこの4人は元気で体格も立派になっていたわけですね。そこで世話係はその後も彼らの願い通りにいたしました。体だけでなく知恵もこの4人は著しい成長を遂げました。3年間の準備期間が終わってネブカドネツァル王はダニエルと3人の友人たちを召し出して話をしました。すると彼らはバビロンにいるどの学者や呪術師たちよりも知恵に満ちているということが分かったわけですね。そこで王は4人を王宮で働かせることにいたしました。これがこのシャデラク・メシャク・アベデネゴがダニエル書に登場する最初の記事です。それから間もなくのことです。 ネブカドネツァルは不思議な夢を見ました。まあ、今回はその内容については詳しく触れませんが、ご興味のある方はダニエル書最初の方をお読みいただければと思います。王様はその夢を見て不安になって眠れなくなってしまったんですね。そこで知者と呼ばれる人々が呼び出されました。まあ、賢者とか知者ですね。古代においては科学と占いやまじないの類というものは同じでした。例えば占星術師というのは今の天文学者と星占い師を合わせたような仕事をしていたんですね。科学的に星の運行を観察するとともにそれを用いて占いもするっていうのが当時の占星術師だったわけです。まあ、このような知者と呼ばれる人たち、科学に通じ同時に占いとかまじないとかもするそういった人たちが、バビロンにはたくさんいたんですね。ネブカデネツァル王はそのような知者たちを呼び集めました。そして彼らにこう言ったわけです。私は不思議な夢を見たと。おかげで眠れない。でお前たちよと、私が見たその夢の内容を言い当ててみろと。そしてその夢がどんな意味を持っているのかというその意味を解き明かせ、まあ、そのように命じたわけですね。まあ、たとえ、まあ、彼知者たちの立場に立って考えてみたいと思うんですが、たとえ解き明かしができなかったとしても王様から夢の内容、これこういう夢を見たんだっていう夢の内容を伝えてもらっていれば、適当に王様が満足しそうな解釈を考え出して伝えるっていうことが可能ですね。だけどこの度は王様は夢の内容も伝えないで、その夢の内容も当てろと言ったわけですよね。これは困ったことになりました。誰も夢の内容を言い当てることができません。当然解釈なんかできるはずがありません。誰も王様に答えることができる人がいなかったわけです。ネブカドネザル王は怒りました。そして国中の知者を皆殺しにしろと命じたわけですね。まあ非常に短気な王様ですね。知者の中には我らが4人の少年たち、ダニエル、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、彼らも含まれていたわけです。ダニエルのところに親衛隊長がやってきて彼を捕らえようとします。するとダニエルはどうして王様が国中の知者たちを殺そうとするのですかと親衛隊長に尋ねた。すると親衛隊長が事の次第をダニエルに説明してくれました。するとダニエルは王様のところに行って自分が解き明かしをするのでしばらく時を与えてくださいとお願いしました。自分がその準備をする時間を欲しいということと同時に知者たちの処刑を待ってくれっていうことですね。その願いは聞き届けられました。するとダニエルはシャデラクたち3人のところに行って事情を打ち明けました。ダニエルは一人でこの問題を解決しようとしたのではなくて3人にもこの重荷を分かち合ってもらおうとしたわけですね。具体的には一緒に祈るということです。ダニエルと3人の友人たちは神様に祈りました。神様がダニエルに夢の秘密を教えてくださいますように、そしてそれによって自分たちが処刑されるなどというようなことが起こらないようにしてください。そのように4人は一生懸命神様にお祈りをしたわけです。すると神様はその夢の秘密を教えてくださいました。 ダニエルは早速王様の前に出て夢の意味を解き明かしました。王様は感激しました。そしてこのような知者は国の中にはいないとダニエルを褒めたたえ、彼に高い位を与えることにしました。バビロン全国を治める大臣としたのです。そして知者たちを統率する長官に任命をいたしました。大変な出世ですね。そしてダニエルの推薦によってシャデラクたち3人は首都があるバビロン州の事務を司る官僚として働くことになりました。まあ、以前は下っ端だったわけですけれども高官になったわけですよね。外国から捕らえられてきた青年たちがバビロニアという大帝国の中で、異例の出世を遂げることになったわけです。これが2番目にこの3人が登場する場面です。そして今日の場面なんですね。ある時ネブカトネザル王は首都バビロンの近くの平原に金の像を建てました。高さ27メートルもある巨大な像です。そして全国の役人たちを集めて礼拝を強要しました。すなわち金の像の前で様々な楽器が演奏されるときに、そこにいるあらゆる人々はひれ伏して金の像を拝まなければならない、そのように命じたわけです。そしてもしこの命令に違反したならば、燃える炉の中に投げ込まれて殺されるということになっておりました。ところが、シャデラク、メシャク、アベデネゴの三人は、金の像の前でひれ伏そうとしませんでした。モーセの律法は、さまざまな食事規定がありますけれども、そればかりでなく、他にもいろいろな定めがあります。誠の神様以外のものを礼拝してはならないという定めもその中にあるわけですね。異教礼拝、偶像礼拝をモーセの律法は禁じております。だから三人は頑として金の像の前でひれ伏そうとしなかったわけですね。そこである人々がそのことを王様に告げ口をいたしました。怒った王様3人を呼び出します。しかしすぐに処刑したのではなくて、最後のチャンスを与えました。すなわち、今から楽器を鳴らすから金の像を礼拝するようにと、そしたらこれまでのことは不問に付してやるということですね。あの短気なネブカトネザルにしては憐れみ深いことだなと思います。まあ、それくらいダニエルが重んじられていたし、この三人も重んじられていたということなんでしょうね。ところがその憐れみをシャデラクたちは一蹴します。彼らは言いました。16節もう一度ご覧ください。ネブカトネザル王よ、このことについて私たちはお答えする必要はありません。これは自分の立場を守るためにあれこれ言い訳なんかしませんよっていうことですね。続けて言いました。17節、もしそうなれば、つまり礼拝を拒否して炉の中に投げ込まれるようなことになったとしたら、私たちが仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。その前の箇所でネブカドネザル王は、もし炉に投げ込まれることになったら、15節、どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうか、そのように言ってるわけですね。まあ、私を怒らせたらね、もう確実にお前たちの命はないものと思えよと。だから殺されたくなければ礼拝しろと、まあ、そんなふうに脅してるわけですが、シャデラクたちは、 私たちの仕える神がその炉の中から私たちを救い出し、またあなたの手からでも救い出す。かなり挑戦的な物言いを彼らはここでしているわけですね。さらに言いました。18節。しかしたとえそうでなくても王よご承知ください。私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。たとえ神様が私たちを助けてくださらないことがあったとしても、つまり殺されることになったとしても、私たちは絶対に異教の神々など拝むことをしない。そのように言い張ったわけですね。この言葉にネブカドネザルは激怒しました。当然です。本来ならすぐ殺されても文句が言えないところ、わざわざ悔い改めのチャンスを与えてあげたにもかかわらず、それを無下にしたばかりか、自分やバビロニアの神を軽く見るような発言をこの三人がしたからですね。このようなことが許されていいはずがありません。怒りに燃えた王は、その炉の炎の勢いを7倍にしろと、もう徹底的に熱くしろ、そのように命じました。そして軍隊の中で力持ちな兵士に命じて、シャデラクたち3人を縛り上げると、その炉の中に投げ込んだわけです。炉の入り口に近づいた兵士たちの、おそらく衣服に火が燃え移って、その投げ込んだ兵士たちも巻き添えを食って焼け死んでしまう。それくらい炎の勢いが強かったわけです。ですから炉の中に投げ込まれた3人が生き残れるはずがないわけです。入り口近くにいた兵士も焼け死んでしまうぐらいですから、中に投げ込まれた3人は到底助かるはずなどありません。ところがネブカドネザル王は不思議な光景を目撃します。これは今回書かれておりませんけれども、この後の箇所に記されております。3人投げ込んだはずなのに4人見えるというのです。炉の中に4人目の人物がいる、その姿は神の子のようだと王は言いました。旧約聖書で神の子というと天使のことを表します。新約聖書ではね、ちょっとまた違う意味なんですけれども、旧約聖書で神の子っていうと、これは天使を指します。ただ聖書学者の中には、これは単なる天使ではなく、後の時代にイエス・キリストとして地上にいらっしゃる子なる神、救い主だと解釈する人たちもいるのです。いずれにしても普通の人間とは違う様子をした一人が、この三人のほかもう一人、炉の炎の中に見えたわけです。しかも彼らは激しい炎の中で全く無事な様子なんですね。王様は三人の名を呼んで炉の中から出てくるようにと命じました。命令通り3人は出てきます。その様子を見ると、髪の毛も縮れていないし、衣服も焦げていないし、焼けた匂いすらしない。驚いたネブカドネザル王は3人を守ったイスラエルの神様を褒めたたえました。あなたがたとえ私たちを炉の中に投げ込んだとしても、あなたはどの神がお前たちを救うのかと言ったけれども、イスラエルの神が私たちを守ってくださる。その通り彼らは守られたわけですね。だからイスラエルの神様を褒めたたえました。ネブカドネザル王は完全にイスラエルの神様をここで信じて救われたわけではありません。多くの神々の中の一人という認識に過ぎないんですが、その中でもイスラエルの神は別格である。彼は考えたわけです。 そして全国の人々に対してイスラエルの神様を侮辱してはならないと命令を出しました。こうしてシャデラク、メシャク、アベデネゴの3人はますますバビロン州の中で重く用いられることになりました。さらに出世したわけですね。この3人のことを告げ口したのはカルデア人と書かれています。つまりもともとバビロンの国民だった人たちなんですよね。でもバビロンが あちこちに広がっていく中でダニエルやこの3人のように捕らえられて国の中に組み込まれていった人たちもいたわけですね。外国から来たのにね、自分たちよりも出世しやがってっていう、おそらくそういう嫉妬もあって告げ口をしたのだろうと思いますけれども、その意思に反してますますこの3人は重く用いられることになりましたということです。それではここから私たちは一体何を学ぶことができるでしょうか。私たちがシャデラク、メシャク、アベデネゴから学ぶことは、神様の御心と地上の権威者の意向が対立したときには神様の御心の方を優先させようということです。地上の権威者の意向と神様の御心とが対立するときがあります。そのときには神様の御心の方を私たちは優先させていきましょう。これがこの3人から私たちが学ぶことです。今の日本にはネブカドネツァルのような絶対君主がいて偶像礼拝、異教礼拝を強要しているわけではありません。将来は分かりませんが、現状はそうですよね。ただ日本でもネブカドネツァルのような絶対君主ではないけれども、ちょっとした権威者っていうのはいるわけです。また日本にはみんなという権威者もいるんですね。特定の誰かじゃなくてみんなっていう権威者も実はいるのです。例えば会社の中でちょっとした不正経理を上司から求められるなどということがあるかもしれません。もちろん不正を行うことは神様の御心に反します。でもこれまでもね、やってきたんだと、お前もやれと、そんなふうに上司から言われると、それに逆らうのはなかなかちょっとストレスがかかりますね。上司に逆らうと後々職場で居心地が悪いことになりはしないかなと思う。さてどうしようか。またみんなという権威者もいるということを申し上げました。みんなやってるのに自分だけがそれと違うことをするというのも案外勇気が必要ですね。赤信号みんなで渡れば怖くないっていうね、そういう川柳がありましたけれども、車じゃなくてたとえ歩行者であったとしても赤信号では道路を横断してはいけないというのは、これは皆さんご存知ですよね。ところが車が通ってない、目の前赤信号だけれども、もう右も左も全然車が通ってない、そして他の人たちが次々と横断しているという状況の中で自分だけが青信号になるのをそこで待てるかどうか、そういう判断を求められる時もあるわけですよね。そう考えるとネブカドネザルのような絶対的な独裁者がいないこの国に住んでいたとしても、権威者の意向と神様の御心が対立する場面というのは結構私たち遭遇するのではないでしょうか。そのような時にそれでも私たちは御心に従っていこうよということをシャデラク、メシャク、アベデネゴの生き方は私たちに教えているわけです。シャデラクたち3人はバビロンの王宮で食べ物を支給されました。 神様の命令に従って禁じられた食べ物を避けようとしたならば、まあ、彼ら自身が言ってますけれども、野菜と水しか食べられないっていう状況になるわけですよね。それでもこの3人は、ダニエルもそうですけれども、神様の命令に従って禁じられた食べ物を避けようとしました。あ、ちなみに今私たちはモーセの律法に縛られていませんのでね、イエス様が十字架にかかられた時にモーセの律法は役割を終えて廃棄されました。ですから今私たちはね、何食べてもいいのです。以前、ユダヤ人でクリスチャンの方のセミナーの CD を聞いたことがありますけれどもね、その方ユダヤ人ですからね、もともとはモーセの律法を守ってて、あれも食べてはいけない、これも食べてはいけないっていう、その命令を守ってたんです。ところがクリスチャンになってから、もはや自分たちユダヤ人もモーセの律法を守る必要がなくなった。それで日本に来てね、さまざまなお寿司食べたり、とんかつ食べたり、なんと自分は幸せなことかと、その方はおっしゃっておられました。ですからね、今の私たちが彼らと全く同じことをしなさいということではないのです。私たちが学ぶべきは、権威者の御心と神様の御心が対立したときは神様の御心の方を選ぶということですね。またシャデラク、メシャク、アベデネゴの3人は、権威者に逆らったら命を取られるというギリギリの状況でも迷わず神様の御心の方を選びました。彼らは神様の御心に従うことを何よりも優先したわけです。私たちがそのような、もう命がかかるというような究極の選択を迫られることはあまりないでしょう。しかしそれでも御心に従うのか従わないのかという小さな決断を迫られる場面は何度もあります。そのような小さな選択の場面でも、私たちは忠実に神様の御心の方を選んでいきましょう。ある時イエス様おっしゃいました。最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実である。最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。シャデラクたちは日常の小さな小さな場面でも神様に従う方を選び続けてきたはずです。だからこそ、ここぞという究極の選択を迫られる場面で正しい選択をすることができたわけです。私たちも日常の小さなその葛藤、みんなやってるけれども、でもそれは神様の御心に反するよね。自分の上司とか目上の人から何か言われたけれども、それに従うことは神様の御心に反してるよね。っていう、そういう小さな決断の場面。別にそれに逆らったからといって命まで取られるわけじゃないけれども、でもそれに逆らうのはちょっとストレスがかかる。っていうような場面で、それでも神様の御心に従っていくっていう選択をし続けていきたいものです。そのような姿勢がいざという時、別にそういう決断をする時がね、来てほしいと言ってるわけじゃないんですよ。でも仮にそのような究極の選択を迫られるような場面に遭遇したとしても、それでもイエス様に従う方、神様の御心に従う方を私たちは選んでいくことができるはずです。そしてダニエルが王様の夢を解き明かさなければならなかった時のエピソードからわかる通り、ダニエルと三人の友達はいつも共に祈ることによってお互いに支え合っていたはずです。神様に従う方を私たちが選ぶことができるよう、そういう勇気が与えられるように、 私たちはいつも神様にその力、勇気を与えてくださいと祈っていきましょう。しかも一人で祈るのはもちろんですけれども、教会の仲間と一緒に祈っていきましょう。私たちは一人で信仰生活を送っているわけではありません。お互いの信仰の戦いを理解し合って、互いに祈りによって支え合っていきましょう。それが教会です。さて、2番目に私たちが見ていきたいのは、たとえそうでなくてもとシャデラク・メシャク・アベデネゴが語ったこの言葉です。王様、あなたはどの神がお前たちを助け出すことができるかとおっしゃったけれども、私たちが信じるイスラエルの神が私たちを必ず助けてくださいます。私たちはそう信じております。しかし、たとえそうでなくても私たちは偶像礼拝などしません。このたとえそうでなくてもという姿勢です。神様に助けを祈るとき、神様は御心の方を選ぶ勇気を与えてくださいます。そればかりか、時に不思議な導きを与えてくださって、危険な状況から助けてくださることがあるんですね。とても人間の常識では考えられないような助けが与えられる。その問題を乗り切るための知恵が突然上から降ってくる。そういったことがあるんですね。このメッセージを準備していて、ふとあるエピソードを思い出しました。以前のメッセージ、数年前のメッセージでも語ったことがある内容なんですが、もう一度お話をしたいと思います。私がクリスチャンになったのは大学2年生の時です。そして卒業して、大学を卒業して数年後に、自分が所属していたクラブの後輩の一人が突然亡くなったという連絡をもらいました。そしてお通夜が行われていた彼のアパートに行きますと、彼のお母さんと、もう結婚したばかりだという奥さんが遺体の前で涙を流していらっしゃいます。お父さんはいらっしゃった方々の対応をしていらっしゃいました。参列者が次々と焼香する中、だんだんと私の順番が近づいてきたわけです。最近の葬儀はお通夜も告別式も斎場で行うことが多いので、焼香は3人ぐらいがね、一斉に一緒に、そしてご遺族に背中を向けたままで行うことが多いんですよね。ところがその時はアパートでやっておりましたので、もうすぐそこにご遺族がいらっしゃるわけです。焼香台のすぐ隣にお母さんと奥さんがいるわけですよね。しかも一人一人焼香しています。焼香しないと目立つわけですね。当時の私は信仰上のさまざまな理由で焼香したくないと思っていました。まあ今もそうですけれども、しかしこの目立つ状況で焼香しなかったら、ご遺族や他の参列者に非難されてしまうのではないか、全くキリスト教はと思われて、イエス様の皆をかえって汚すことになりはしないか、そういう恐れにとらわれてしまいました。自分の番がだんだんと近づくにつれ、その恐れはますます強くなっていきます。そこで神様、どうか平安を与えてください、そのように祈りました。すると私の一人前の方、この方は亡くなったその後輩のゼミの指導教授だそうです。その方が奥さんとお母さんに話しかけて、長々と彼との思い出について話し始めたんです。もうすぐ次私の番だなと思ってたら、その先生が話し始めて、結構ね、時間を取ったんですね。それを見ながら、あなたもあの先生のようにご遺族に話しかけても良いのだよ という聖霊様の声を聞いたような気がいたしました。そこで私の番が来た時、私は思い切ってその奥さんとお母さんに話しかけました。私はクリスチャンで証拠はできませんが、ご遺族の皆さんの慰めのためにお祈りをさせていただいてよろしいですか。するとお母さんがそれを許可してくださいましたので、私は心を込めて言葉に出してご遺族の方々に慰めがあるようにお祈りをさせていただいたわけですね。後で振り返ると、ご遺族に話しかけ祈った時、確かに私は神様にお願いした通り、心の中にあった不安が取り除かれて平安が与えられておりました。そのように神様にこの葛藤状態、権威に従うのか、権威といってもね、この場合はみんなっていう権威ですけれども、権威に従うのか神様の御心に従うのかという、そのストレス状態の中で神様にお祈りを捧げてきた時、時にそのように神様からの不思議な助けの手が差し伸べられるということを、私たちはよく経験することができます。しかしそうでなくてもとシャデラクたちは語っていますね。たとえ神様が私たちをその炎の中から救い出してくださらないとしても、それでも王の命令通りに偶像礼拝などしないと宣言しました。実際これまでの歴史を振り返った時、日本でも世界でも権威者に逆らうか神様に従うのかという究極の決断を迫られて、神様の御心を優先した結果か殉教の死を迎えることになったクリスチャンがたくさんいます。それでも神様は、神様の御心を選び取った人たちのために天において大きな祝福を用意してくださっています。もちろん私は別に殉教の死を遂げたいと思っているわけではないのですよ。できれば究極の選択を迫られることなどないに越したことはないと考えております。それでもどんな時でも神様に従う方を選び続けていきたいということを、今回私たちはシャデラク、メシャク、アベデネゴのこの生き方から教わりたいのです。そしてその力を神様に求め続けていきたいのです。ただ3番目に、クリスチャン生活はいつもいつも葛藤の連続っていうわけではありません。常に権威者に従うか御心に従うかっていう究極の選択が迫られ続けているわけではありませんよね。シャデラクたちは何でもかんでもネブカトネツァル王やバビロニア政府に逆らい続けたわけではありません。御心に反しないことに関しては、彼らはバビロンの法令を遵守し、礼儀を大切にし、バビロンの良き市民、良き官僚であろうと努めたわけです。だからこそ彼らは信頼され、次々と高い地位に上っていくことができたわけですよね。私たちも決断を迫られた際には神様の御心の方を選ぶけれども、普段は良き家族、良き学生、良き社会人、良き日本国民、良き世界市民でありたい、そうであることを目指していきたいと思います。まとめましょう。私たちが神様の御心に反することを迫られたとき、そういう力を感じたときには、祈りながら御心に従う方を選び続けていきましょう。大変な決断だけではなくて、日常生活の細々としたちっちゃな決断においても、私たちは御心にかなう方を選ぶ、そういう生き方をしていきましょう。 しかし時に私たちは失敗してしまうことがあります。イエス様の十字架をそのような時には思い出して、自分が間違った決断をしましたということを神様に告白しましょう。イエス様の十字架はどのような罪も清めることができます。そして何度失敗したとしても、イエス様の十字架は新たに再出発を可能にしてくれます。私たちはですから安心して自分の限界を超えてプレッシャーがかかってくることがあるかもしれないけれども、神様に助けを求めながら御心の方を選び続ける修練を積み重ねていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、振り返ってみれば確かに私たちは時にこの世の権威に従うのか、それとも究極の権威者である神様の御心に従うのかという決断を迫られています。どうか私たちが賢くあなたの御心の方を選び行動することができるようお助けください。時に私たちには勇気がなくて、この世の権威の方に流れていってしまう、そのような時がありますが、どうぞ聖霊様、私たちを内側から満たしてくださり、御心にかなう決断をする力で満たしてくださいます。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。お祈りしましょう。